マタイによる福音書第26章の31節から35節。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後あなた方よりも先にガリラヤに行く。するとペテロが、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく。あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペテロは、たとえご一緒に死なねばならなくなったとしてもあなたのことを知らないなどは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。以上です。ルテ教会をですね、全体を見渡してみるとですね、いろいろな問題点が抱えているんですね。一つはですね、牧師がですね、赴任しても3年以内にダメになってしまうとかですね、教会がですね、なかなかですね、牧師をですね、迎え入れてくれないとかですね、いろいろですね、牧師の間ではいろいろ言われてるんですけどもですね、最初はですね、ホサナホサナって言ってですね、大喜びで迎えてくれて、3年後には十字架につけろって言われる、イエス様の生涯と一緒だってですね、いや待ってくださいって、それはじゃあ回収にですね、だけですね、なんかそういう原因があるんですかって、いやそうじゃなくてあなたにもあるでしょうみたいなですね、だいたい3年ですね、まず3年を乗り越えたらですね、多分ですね、いいんだろうなと思いますが、大抵変わって、よく変わっていく先生というのは3年しか持たないっていうかですね、なんでかわからないんですけど、やっぱり3年ですね。で、人事もですね、3年を機にですね、やってはいかないですよね。なんとかその教会にですね、お願いしてですね、もうちょっと辛抱してくださいとか、牧師にですね、もうちょっと頑張りなさいとかって言いますけど、僕はそうじゃなくて、ダメだったら3年でスパッと変えた方が両方のためになるんじゃないかなといつも思いながらですね、見ておりました。でもそれはですね、それぞれが自覚しなきゃいけないことだろうなと思います。自分とは何者かですね、本当に神様の前で自分とは何者か、へりくだらなければですね、やっぱりダメなんじゃないかなと思いながら、人事の席にいつも座っておりました。でイエスはですね、イエス様はですね、水越しの食事の後にペテロに三度私を知らないと言うですね、ここにも三っていう数字が出てきます。これ自分の否認のですね、予告です。でこの予告はですね、イザヤ書のですあゼカリア書のですね、予言の言葉が引用されていてですね、イエス様はですね、羊飼いである、その羊飼いは受難を受けて、受難は神様の御心によるですね、それはきちっとですね、預言者に記されているんですね。だから自分はその道をですね、進んでいく。でも弟子たちはそれがですね、わからないんですね。ですから死ぬとかですね、殺されるとかですね、そういうのに関してですね、否定しますし、あなたは私を裏切るといった時にですね、いや決してそんなことはありませんと言うんですね。でも本当のことが分かってたらですね、多分そんなことは言わなかったんだろう。自分もですね、弱い人間でですね、神様の音を裏切るかもしれないというですね、そういう気持ちがあれば決して裏切らないなんとは言いませんとか、多分言わなかっただろうなというふうに思っています。東日本のですね、大震災の時にですね、いろいろですね、なんか出来事が起こりましたですね。でですね、東京からですね、ほとんどルーテ教会のですね、フィンランドの宣教師もアメリカの宣教師もですね、すぐに九州にですね、行っちゃったんですよね。はい、それは母国命令だったんですよね。フィンランドの宣教師会やアメリカのですね、ELCA の本部からの命令で、すぐ東京を退去して、放射の汚染から自分を守れということだったのでしょうですね。っていうですね、この時そんなことするのってですね、昔の宣教師は出かけて行ったんじゃないかなみたいなことをちょっと、いやもうそれは批判はします。確かにそうだと思うんですよ。その人たちの家族もいますしですね、その人に身を守るっていうのがですね、ですね。ですからアメリカの宣教師、そしてフィンランドの人たちはみんなですね、中にはですね、動きたくないって言ってた人もいますけども、結局は母国からの命令だっていうことで全員避難したんですよね。じゃあですね、日本人の牧師たちはどうしたか、 誰も行かなかったんですよね。同じことだなと思いながらですね、思いましたですね。でですね、東京からですね、すべて家族をですね、九州の方に避難させた牧師たちもたくさんいましたですよね。わかるんです。そうでしょうですね。じゃあ牧師はどうするか、自分はどうするか、家族はですね、守んなきゃいけないと思いますけど、じゃああなたはどうするか、まあ、それがですね、やっぱりそこで問われたんだろうなと思いますですね。その時に本当にそこに出かけていってですね、やるっていう牧師が何人いたんだろうなですね。まあ、そんな現状を見ながらですね、臨床宗教史っていうのが生まれてきてですね、なぜ宗教家は逃げてですね、人々の本当の苦難の現場に寄り添わないのかという、まあ、その問いがですね、生まれて、そこから臨床宗教史っていうのが、まあ、始まったんだと思います。でもじゃあですね、そういった牧師に対して批判できるってできないんですよね。ですね、ペテロに、ね、3度知らないですね、言わないって言っても言ったっていう否認したペテロに対して、じゃあ私たちはペテロに対して非難できるかって言ったら、それはできないんですね。でもですね、それを見ながらですね、じゃあ私たちはどう生きていくかということを考えなきゃいけないんだろうなと思います。ここにですね、聖書にですね、ペテロが3度あなたを知らないと決して申しませんと言いながら3度知らないと言った、そのことに関してですね、じゃあ自分は今日自分の生き方としてどうするんだろうかなというふうに思うのです。結局ペテロは最後はですね、イエス様のですね、見つめられる姿勢に気づいて激しく泣くんですね。激しく泣くっていうところがですね、やっぱり悔い改めっていうところへと導かれていくんでしょう。もしそうだったとしても、じゃあそれから悔い改めた後にどう生きていくかっていうことに信仰は問うんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてください。どうか私たちがあなたの御言葉が理解できない時も、どうか私たちの中にいつも御言葉がありますように、そして私たちが常に悔い改めて謙虚になってあなたに従うことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共にて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に主の祝福がありますように。今大江教会、晴れる書店、また台所、集会室を今新しく建てようとしております。この工事に携わるすべての方の上に主の導きと主の癒し、主の守りがありますように、そしてあなたの御心にかなった建物が出来上がっていくことができるように今日も導いてください。今日も病床にある方々、死に直面している方、悩みに直面している方々には主が共にいて寄り添ってください。私たちの主なものは今日も私たち一人一人に聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。